こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日本タンパククラブが今年で創立70周年を迎えました。その特別企画の一つとして会員の有志による創立記念を迎えてのZoom による記念特別座談会が開かれました。その時の様子を特集してお届けいたします。座談会には全国から10名の方々が参加され、長年短波に親しんでこられた貴重なお話を聞くことができました。司会は日本短波クラブ理事の大竹俊道さんです。
それでは次に大森さんですかね。大森さん、自己紹介からお願いします。
大森です。お世話になってます。私もですね、ラジオそのものに興味があったっていうのは相当前からあったことあったんですけども、まあ私も仙台の歌舞屋下に住んでましたときに、家の周りに有刺鉄線が張ってあったんですよ。それに、まあ、何の気なしに鉱石ラジオの鉱石くっつけてみたら聞こえるんですよね。まあ、この辺から面白いもんだなと思っていろいろ聞いてたんですが、ちょうど小学校、中学校の同級生で自分でラジオを起こされて、短波が聞こえる、短波が聞こえるってなことで盛んに自慢されて、こっちもじゃあやってみようって やり始めたのが大体小学校高学年から中学校に考えた。ただその頃はですね、まあ、自分でコイル巻いて、まあ、真空管転波してそれを再生かけて、まあ、なんとかギリギリの発信直前のところで原因を稼ごうっていうようなことでやってたやつ聞いてました。結局高校の頃までそれを使ってたんじゃないかなと思うんですが、で横浜に引っ越しした時にですね、ちょうど電話線が家に入ってたもんですから、その電話線に100ピコファラッドのマイクコンデンサーをくっつけてアンテナやってみようと。やったらこれがまたすごくいいアンテナになりまして、結構いろんな曲も聞こえてきたんですね。スイスだとか、ベルグラードだとか。で、その後大学に入ってですね、こっからがこのタンパクラブとの付き合いの始まりでして、で、結局このタンパクラブそのものが、和田さんたちが始められた頃には目的だけを達成すればいいと。高校2年の時にですね、タンパクラブ入って、まあ、開始いただいてたところから今度は会社を出す側になってきたということになってくると、いろんな仕事がたくさんあるんですよね。これ仙台在住の会員全員が集まってですね、宛名カード書いたりより袋詰めやって郵便局に持ち込んだり、結構そういうことがですね、結構面白いなと思ってたんです。まあそんなこんなで今もまあなんかそれの一端になってるような形でまあやってるんですけども、ちょうど大学に入ったあたりからかな、ラジオオーストラリアが日本語放送始まる。そしたらラジオオーストラリアっていうのはすごくいい音なんですよね。あれはやっぱり近いところから出すとこんなにいいのかなと。しかもあの頃ですね、石原裕次郎がちょっと話し飛んだのが歌を歌って言ったら、音の出し方とオーストラリアの歌の出し方がよく似てるんですよね。英語がよく聞いて、あ 短波放送でも結構いい音になるんだななんてな、まあ、いろんなところに、まあ、あの気が散りながら、まあ、やってたんですが、大学、まあ、6年間ですけども、結局6年間だ、今度はあの月に一遍はタイプ打ちやって、で発送してってなことで、まあ、結構それが面白い思い出であり、また、まあ、やっててよかったなってなったことかな。で今はですね、まああの、何十年ぶりかで仙台へ戻ってきて、まあ、こちらで、まあ、青年迎えたんですけど、まあ、その最後のあたりで、またクラブの仕事がですね、あの、新しい会員組織になってきて、なんとか今、うまくいってるような状態で、なんとか大竹さんとか平井さんとか、まあ、皆さん方の先輩がおられたんで、なんとかこのクラブがうまくいってるんですけども、以上です。
はい。次は、浦和の林さんですかね。林さん、お願いします。
はい、会員番号2519の林です。埼玉市の浦和区に住んでおります。私が短波放送を聞き始めたのが1962年の3月、ちょうどその時に中学を卒業しまして、で親があのラジオを買ってくれたんですね、その時に。それが今でいうと5級スーパー、あの正確には6級で、一つはあのマジックアイと言っても、若い方は分かりならないかと思いますけど、信号の強度を表示する特殊な真空管がついてまして、ものなんですけど、それで、中波と短波の2バンドだったんですね。で、私の時も短波で今全く知らなかったんで、で、これは何だということで、せっかくついてるかっていうので聞き始めたのが、そもそもの間違いで、で今もまだ足を洗えずに続けて、おります。で、日本短波クラブに入ったのが、もう多分それから間もなくだと思うんですけども、ちょっと正確に何年に入ったのかはちょっと記憶がないので、分かって、おりません。で、一番最初に聞いたのは、ラジオオーストラリアでした。でそれでいろいろ聞き始めたもので、その後また、その後これも古い受信機で、トリオの QR59 という、直進型の受信機ですけれども、でこれは今と違って、調圧は直読できないんですけれども、スペルトダイヤルといって、周波数を細かく表示できる別なダイヤルがあるんですね。で、それやりに、周波数が分かっている曲を使って、グラフを作って周波数を読むというのをやりまして、当時、5kHz まで周波数を読んでいました。でそれで、今まで作っていって、いろいろ聞き始めたもので、まあ、あちこちの雑誌に投稿したり、というようなことを始めて、聞いてる時間が長い時期、短い時期はありますけれども、まだ現在も続けていると。そういう状況で今やっております。
今、林さんところは住宅街ですか？
はい、うちの方は昔からの住宅街で、もう何代も続けて住んでる方が多い、多いところです。
まあ、浦和の和田さんも私も永井さんという有名なエディターがおられたもんですから、よく浦和には一緒に行っておりました。
はい、永井さんのお宅はうちから歩いて行ける距離です。で、私も一度お会いしたことがありまして、それで浦和駅の近くで持ち合わせたんですよね。そうしましたら、今日は もう一人呼んでるからという話がありまして、誰かと思ってたら、オートバイで来た方がおりまして、それが山田浩二さんで、それが私が山田浩二さんに会った最初と、そういう思い出があります。
なるほど。山田さんオートバイ乗ってたの、車乗ってたのは聞いたことあるけど、オートバイって知らなかったですね。
山田さん、当時東京に住んでらっしゃるんです。東京からオートバイで 多分17号取ったんだったと思いますけども、うん、あの裏まで来られたんだと思います。
そうだね、山田さんは浅草を離れたのはあれは大学入った時かな、就職した時だったかな、一度池袋の近くだったかな、ね、あの お邪魔したことありました。それでは次に古いのは赤林さん、赤林さんお願いします。
はい、私はね、2710番いつタンパクラブに入ったかというと、皆さんと同じでね、高校1年の、あの末ぐらいだと思います。だから1967年ぐらいですかね。ミシェル始めたのがね、中学生の3年生ぐらいの時で、その時はあのこれはまた皆さんと同じように呼吸スーパー、当時のね、トリオ、今ケンウッドって言いますけどね、あのトリオの出してた呼吸スーパーが家にあったんで、まあ、それをタッパ隊にして聞いてみたら、そうするとボイスオブ、あの今ありませんけど、エチオピアのボイスオブゴスペルとかね、あのラジオタシケントとか、あ、とんでもないところが結構入ってきて、あ、これは面白いなということで、タンパの虜になって、まあ、号泣スーパーじゃ、あの、つまらないと。あの、なかなかね、周波数もよく読めないし、選択でも不満足だということで、まあ、高校生になってから、これも皆さんと同じですね。当時、あの、まあ、秋葉原に行って、この通りをですけど、春日無線って言ってたんですけども、春日無線製の3本組の IFT とかね、コイルパックを買ってきまして、高一中二をね、と言われる、まあ、高周波1段、中間周波2段、まあ、選択度はね、その時でも、そのトリオの T11 っていう IFT を使うと、5kHz ぐらいの前の曲は一応吹くことができたということで、まあ、それを作りましてね、10センチの大きなバー、一番大きなバーニアダイヤルをつけまして、あのバーニアダイヤルは1000分の1まで読めるんで、それ一応グラフにしましてね、でグラフにしても細かいとか読めないんで、周波数読めないんで、まあ31メーターバンドなんかもう夜、あの夜の31メーターバンドなんか曲の並びを暗記してましたね。そうすると何キロヘルツに出てきたっていうのは、まあなんとなく曲と曲との間の間で、まあ空間的に判断がつくというような形で、その高一中二をちょうど使ってた頃に、やっぱりあの情報が不足しましてね、DX の情報が、あの、雑誌だ、当時もラジオ技術とか電波技術のラジオ欄っていうのは見ておったんですけども、毎月毎月全部買うわけにもいかないで、高校生の小遣い。これは毎月情報源をなんとか確保しないかんということで、まあ、当時のエディターは小林義雄さんだったんじゃないかと思いますが、まあ、それでいろいろ投稿をさせていただいて、出ました。で、まあ高校生の時から BC あの要するにタンパばっかりやってましたんで、あの大学浪人した時も BCL ばっかりやってた。だからその時に随分いろんな曲を受信しましたけれども、当然志望のとこには入れなくて、福岡福岡ね、で大学に入った時から受信機はトリオの当時当初ですね QR59J 林さん59ですけど、その後の高級機種の号泣で、これもキットだったと思いますけど、これを買って、まあ、あの、それからは大体、あの、既製品を使ってますけど、アダプターとかいろいろ、あの、部品とかそういうものは結構その後までね、自分で作ってましたね。制作記事も書いてたことがあります。タンパクラブに入ってからはミーティングとかその他で、あの、林さんとかね、いろいろな方と、あの、お知り合いになりまして、大学生に入った大学の一番最後の年かな、とうとうタンパクラブに引きずり込まれてしまいまして、その時ちょうど同じぐらいの年頃の川口大輔っていうのがエディターをやってた頃があるんです。あれは1972年とか3年ぐらいですけど、その頃はクラブの開始とかそういうものに、あの、いろんなものを書いておいて、掲載しておりました。川口さんが、まあ、あの、BCL 会を去った後は、ちょっと、タンパクラブも、休会をしましてですね、 休会を十数年ね、休会をしてましたけれども、ちょうど30年ぐらい前かな、白石さんから、突如クラブに戻れと、激励をいただきましてね、じゃあ戻るかということで、1990年ぐらいからね、90年代の初めぐらいからまた、クラブに復帰しまして、まあ、現在にいたそうと、こういうことでございます。特に、タンパクラブでありがたかったんで、当初その情報源っていうことは非常に、もちろんのことなんですけど、BCL ブームの始まる直前ぐらいからミーティングを結構やっていただいて、まあ、東京ミーティングでは、当時から非常に有名であった山田さんと初めてお会いしましたし、その後ね、今、ここにおられる林さんが、浦和ミーティングというのも、浦和でずっとミーティングをやったこともありまして、その時にまた、結構、もうその時に、長者は亡くなられてたんですけども、埼玉県の浦和を中心とする DXer の方とも、BCL のね、交友関係が広がっていったという、良い、経験をしてます。あとは、関西にも出かけてって、いろいろ関西の方ともね、応援をして、まあ、今日に至っていると。こういうことでございます。SDR の話が出ましたけども、まあ、BCL の形も変わってきたんですけれども、まあ、大きな短波局が少なくなって、もう QRP 局ばっか出てくるんで、そういうのには SDR って聞くっていうのはね、短波局にしてからしてみると、SDR で聞こうが、自宅ですごいアンテナで聞こうがね、遠くのリスナーに聞いてもらえばいいわけですから、これはこれで一つ面白いんじゃないかということで、まあ、BCL の形というのもね、変わってきてますけども、リモート SDR も、ひっくるめると、なかなか BCL の趣味っていうのは、これからもね、面白い形で続くんじゃないかと、こういうふうに考えています。以上です。
はい、ありがとうございました。次の年代に移りますと、京都の長野さんですね。自己紹介からお願いします。
こんにちは。京都の長野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。会員番号4734番で、私に会社していただいたのは中学2年生ぐらいだと思いますので、昭和47年くらいかなと思ってます。どうでしょう、大体年代合ってますか？4000番台やと昭和47年ぐらいになるんですけど、もっとちょっとで、入らせていただいた日本短波クラブを入らせていただいたのは、ラジオの制作です。ラジオの制作に山田浩二さんがいろいろ記事を書かれていまして、あれは意識的に書かれてたんだと思うんですけど、必ず日本短波クラブ会員と書かれてるんですね。日本短波クラブっていうのは何なんだと、日本アマチュア無線連盟は知ってましたけど、日本短波クラブは知らなかったです。でも日本短波クラブ会員と書かれている、こんだけこういろんな記事を書かれている方が会員と言われているので、きっとすごいクラブに違いないということで、いろいろ調べさせていただいて、入らせていただきました。まあ中学2年生です。開始はタイプライターうちで英語でありました。これはとんでもないクラブなんやなというふうに思いました。最初全然ね、情報なんかは今のような状況ではないので、インターネットがあるわけでもなし、雑誌とそういった開始がもう何といったって一番の情報源で、それから、知恵を授かるのは応援、先輩からいろいろ教えてもらうということ以外何もなかったので、で大変ありがたいなというふうに思いました。一番最初は、私は自分で作るのではなくて、親父にナショナルですね、松下のワールドボーイという3バンドの12メガまで短波は聞けるやつを GX ワールドボーイというのを買ってもらいました。それで12メガまでで聞いてたんですけど、まあその上が聞きたいんですよね。15メガあたりを聞きたいというので、その頃で言うとスカイセンサー5800が出てました。5800を買うのかどうなんだと、みんな5800買うわけですよ。開始学校で言うとクラスのうちの半分ぐらいが BCL をやってたりするので、スカイさんみんな持ってるんですね。5500を持ってたり5800を持ってたりで、同じものを買っ うのもなんやと。で、値段的にもあまり変わらなくて、もっと大きくてですね、ダイヤルの大きいやつで、まあ、受信解像度、受信周波数解像度が見かけ上いいだろうというふうなことを思いまして、どっかで買ってたんですけども、ユニカ工業というところの、UR2A という、こんな通信型受信機、スレッドダイヤルがついているようなやつなんですが、高位置中にトランジスターで、トランジスターと IC ですね、もう LS 体ではないですね、あれは IC ですね、で、達成している、通信型受信機を買いました。これがまたもうとんでもない受信機で、30メガまで受信できるんですけども、受信はできるんですけども、聞こえない。15メガ以上は入らない。アンテナも20メーターぐらいのロングワイヤーを張ってたんですけども、まあ入らないんですよね。で、友達のスカイセンサー5800個を持ってきてもらうと、それにアンテナつなぐとね、広く入るんですよね。で、これは一体、このユニカというのは何なんだということで、使い物にならんなというふうに思いまして、そこで、まあ、じゃあスカイセンサー5800個を買うかというと、みんなが5800個を買ってるというのでは、まだ面白くないというので、クーガーの115を買いました。ここにありますね。これ、ここに1台、115ありますけども、クーガー115を買いまして、これで、BCL を、始めました。これ大変よく上のバンドまで聞こえますし、トロピカルバンドもこれは受信できたので、結構面白い、いろんなところが聞けました。まあ周波数の解像度は悪い、まあ、アナログなのであれなんですけども、高校になりまして、高校受かった時にですね、まあ、一生懸命息子がラジオを夜遅くまでいろいろ聞いてですね、英語放送なんかも聞いてるわけですね。高校に合格した、まあ、バカ息子です。私立大学ってことはなくて、私立の、高校ではなくてですね、公立の高校に受かったもんですから、私学に入るための入学金とかをですね、ずっと貯めてくれてたんでしょうね。それで、受信機買ってやるっていう、FR101 買ってもらいました。高かったと思います。で、買ってもらいまして、それで、BCL をやり始めたんですけども、やっぱり 1kHz 直読というのは、いいですよね。いろんなところがよく聞こえました。で、高校入りまして、そうこうしてるうちに、アマチュア無線の方に移りまして、コールサインを高校2年ぐらいの時に取りました。そうすると、トランシーバーが欲しくなるわけで、FT101、あの時は ES ですよね、FT101 という、エライスのトランシーバー買いまして、FR101 と、つなげましてですね、たすきがけができるようになりました。そんなことをしながら、アマチュア無線やりながら BCL をやってた。で、アマチュア無線の方にずっと行って、たんですけども、大学生にもなり、まあ、無線とかラジオからこう抜けてですね、バイクに走ったり、車に走ったり、ウィンドサーフィンをやり始めたり、まあ、女の子と遊んだり、そっちの方に一生懸命になりました。大学は通信工学の大学に行きまして、で、アンテナの設計が専門なんですけど、低い周波数の、SHF とか上のバンドではない、低い周波数のアンテナの設計が専門で、やっておりました。で、会社で仕事をし始めまして、アマチュア無線どころではなくなってしまったところでですね、海外出張も多くなりまして、アジアが多くなりましてですね、香港に行きましたときに、香港 の電気街で、おばちゃんに、ソニーの ICF7600G ですね、黒いやつです。これぐらいの黒いやつなんですけども、当時、円が強かったので、1ドル80円ぐらいの時やったと思います。85円かぐらいですね。で、1万円でどうだという意味ですね。それを、長い間、もう短波からも離れてまして、すごいな、周波数直読できるやんか、みたいなことを思ってまして。で、それを買ったのがまだ BCL が始めること月で、そこからまた BCL が始まりました。それからもう20年ぐらいになりますですね。BCL が好きなのか、受信機が好きなのか、アンテナが好きなのか、よくわからないんですが、BCL もところが本当に少なくなりました。その中でなるべく日本語放送と、それから、英語放送、BBC であるとかですね、英語放送を聞くように、選んで聞くように、今からちょっと中国語の語学をやるような、最近はドレイクの方にありますね。
HPR4。
手に入れまして、アナログはええなというふうな感じでですね、その下にテンペックの青い仏壇があるんですけども、テンペックよりもSDR4 で聴いてる SDR ペルセウスよりもドレイクで聴いてる方が多い、昨今でございます。毎週聴いてるのはもう聴くのは HCJ です。そんな感じでございます。
ありがとうございました。
この時間は日本タンパクラブ創立70周年の記念番組として、長年クラブと歩みを共にしてくださった方々にこれまでを振り返ってお話しいただいています。今日お話しくださったのは仙台市の大森信夫さん、大宮市の林義明さん、府中市の赤林隆弘さん、京都の長野正和さん、司会は鎌倉市の大竹俊光さんでした。来週のこの時間はその最終回となっております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。